は。僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局へようこそ。今日は2024年06月28日 FRI なのだ。今日はみんなに役立つ情報を紹介していくのだ。今日の内容は全部で4つなのだ。1つ目は Google フォームの設定ミスによる情報漏洩が多発しているという記事を紹介するのだ。タイトルは Google フォームの設定ミスによる情報漏洩が多発、あなたのフォームは大丈夫？原因となる設定について解説。ラックセキュリティゴッタニブログなのだ。この記事は Google フォームの設定ミスによる情報漏洩事故が増加している現状を解説しているのだ。特に回答者全員に結果の概要を表示する設定や共同編集者をリンクを知っている全員に設定してしまうことが危険であると指摘しているのだ。具体的には結果の概要を表示する設定をオンにすると回答者は他の回答者の情報を見ることができ、個人情報漏洩のリスクが高まるのだ。また共同編集者をリンクを知っている全員に設定するとフォームへのアクセス権を持つ全ての人が編集や回答の閲覧を行うことができてしまい、意図しない情報漏洩を招く可能性があるのだ。記事ではこれらの設定ミスを防ぐために結果の概要を表示する設定をオフにすること、共同編集者を制限付きにすることを推奨しているのだ。また多人数で共同編集する場合にはそれぞれのユーザーが Google アカウントを取得し共同編集者にユーザーとして追加する方法が安全であると述べているのだ。 Google フォームは非常に便利なツールだけど設定には注意が必要なのだ。この記事で紹介された内容を参考に安全な Google フォーム運用を行いましょう。2つ目はカカクコムが全社的な生成 AI 活用プラットフォームとしてディフイを採用したという記事を紹介するのだ。タイトルはディフイの全社活用についてディフイ委託登記を1で発表しました。食べろテクブログなのだ。食べログを運営するカカクコムは全社的な生成 AI 活用プラットフォームとしてディフイを採用したのだ。その導入事例について2024年6月23日に開催されたディフイミートアップ東京1で発表したのだ。このイベントはカカクコムが全面的にバックアップし250名分の席がほぼ埋まる盛況ぶりだったのだ。発表ではディフイ全社導入を決めた背景、導入を進める上で考えていること、そしてディフイアプリケーションのトライアル事例について紹介したのだ。現在本格的な導入に向けて準備を進めており、今後もプロジェクトの進捗や得られた知見を発信していく予定なのだ。3つ目は株式会社カカクコムが生成 AI 活用プラットフォームディフイを導入した事例を紹介する資料なのだ。タイトルは全社的な生成 AI 活用プラットフォームとしてのディフイの導入事例紹介なのだ。この資料は株式会社カカクコムの時田満氏が同社における生成 AI 活用プラットフォームディフイの導入事例を紹介したものであるのだ。カカクコムでは2023年から生成 AI をさまざまな業務に導入しており、チャトプトプラグインやギサブコーパイロットなどのツールを活用しているのだ。しかし個別にシステムを開発する際には開発時間や運用コストがかかるという課題があったのだ。そこで同社は全社的な生成 AI 活用プラットフォームとしてディフイを導入することを決定したのだ。ディフイは生成 AI モデルを簡単に利用できるプラットフォームで、社内誰でも利用できるようレベルに応じて段階的に活用を進めていく計画であるのだ。ディフイ導入のメリットとしては他サービスに比べてコストが抑えられる点、社内環境に構築できる点、ユーザ数ではなく API 利用頻度に応じた課金体系である点が挙げられるのだ。資料ではディフイ導入の背景、活用戦略、選定理由、ディフイア プリケーションの事例紹介などが詳しく説明されているのだ。特に食べログの店舗紹介記事作成支援や価格、ホムの製品情報登録作業の自動化など具体的な事例が紹介されており、新人エンジニアにとっても理解しやすい内容となっているのだ。4つ目はアニメ響けユーフォニアムの3期最終回が6月30日に放送されるということで、毅然組子役の黒沢智代さんのインタビュー記事を紹介するのだ。タイトルは、子役時代は中学生になったら、大学卒業したら引退も考えてたが、とある作品が終わらず続けてたので声優を続けていたと話す黒沢智代さんなのだ。この記事の内容は、黒沢さんが声優を続けることになった経緯について語ったものであるのだ。黒沢さんは子役時代、中学生になったら、または大学卒業したら声優を引退することを考えていたそうなのだ。しかし、ある作品が終わらず、声優を続けることになったとのことなのだ。その作品については明言されていませんが、ファンからは、アイドルマスター、シンデレラガールズ、ではないかと推測されているのだ。今日の内容は以上なのだ。今日は Google フォームの情報漏洩対策、価格コムの DIFE 導入事例、DIFE 導入事例紹介資料、そして黒沢智代さんのインタビュー記事を紹介したのだ。どれも興味深い内容だったんじゃないかな。今日の放送はここまでなのだ。また来週新しい情報を持ってみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。番組への感想は、積んだもん技術室 AI 放送局のホームページまでぜひ送ってほしいのだ。それではまた来週。